9ページ、パトリア小川より、電話 74-2323、ファックス 74-2343。パトリア小川臨時休館のお知らせ。休館日11月4日木曜から8日月曜日まで。機械保守点検、特殊清掃等実施のため休館します。休館中、貸し館などは利用できません。見守りを兼ねて昼食をお届けします。高齢者への配食サービス実施中。対象、町内在住の65歳以上の単身または高齢者のみの世帯で、身体的もしくは精神的理由で調理が困難な方。内容、月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜日の希望の曜日。1日から5日間利用可。ご自宅まで昼食を業者が手渡しでお届けします。費用、1食350円。翌月に配達業者に現金で支払い。配達、午前10時30分から正午。必ず自宅にいてください。その他、不要となった場合、配達日前日の午後4時までに連絡をお願いします。規定の時間までに連絡がない場合や、配食の時間に不在だった場合には、1食350円の利用料金を徴収します。問い合わせ、長生き支援課、高齢福祉担当。物忘れ相談。認知症は早期発見、早期治療が大切です。町では認知症サポート医による相談を行っています。家族だけで悩みを抱え込まないためにも、認知症状に関して心配事があればお気軽にご相談ください。日時、10月12日火曜日、11月9日火曜日、いずれも午後2時から4時まで。なお、相談1件につき約1時間。場所、パトリア小川、費用無料、相談医、宮崎クリニック認知症サポート医の宮崎香織先生。対象、町に住所があり、物忘れ相談を必要とする方、認知症で受診をされている方、介護保険サービスをお使いの方は対象とならない場合があります。なお、相談は予約制です。電話か。予約時、簡単に状況をお聞かせください。相談時には職員が同席します。申し込み、長生き支援課、高齢福祉担当、小川町社会福祉協議会地域包括支援センター、電話74-3461、10ページ、小川町 SDGs 町×人プロジェクト通信その4、地域資源×民泊施設コラボイベント実行委員会の活動紹介。こんにちは。小川町 SDGs 町×人プロジェクト運営委員の小田実紀です。今回は本プロジェクトにおいて活動を行っている4つの実行委員会のうち、地域資源×民泊施設コラボイベント実行委員会についてご紹介します。この実行委員会は、定期的に小川町へ足を運んでいただける関係人口の創出・拡大を図ることを目的として、町内の民泊施設を活用し、伝統工芸、景観、地域食材、雰囲気を味わう宿泊体験イベント実施に向けた活動をしています。実行委員長である谷口瀬尾さんは、今年5月にオープンした石倉コワーキングロビーネストを運営する NPO 法人あかりえの代表理事です。今年度は、町内外から新しいメンバーも加わり、谷口さんをはじめとした町に思いを持つメンバーが集まっています。とても明るい雰囲気の中で活発な委員会活動を行っており、小川町らしいゆったりとした 宿泊プランを体験してもらうため検討を重ねているところです。各実行委員会の活動などについてプロジェクトの Facebook にて発信していますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。 Facebook の QR コードが載っています。また本プロジェクトでは今年の11月を小川マンスと位置づけ、各実行委員会などで企画しているさまざまなイベントや取り組みを実施する集中活動月間として現在準備を進めているところです。今後町内にお知らせのポスターなどを貼らせていただく予定ですので、ご覧いただけますと幸いです。谷口さんよりコメント。オンラインによる月2回のミーティングを重ねながら、いよいよ具体的なプランに落とし込むところまで来ました。思いを持って集まったメンバーと化学反応を起こしながら、民泊を活用した宿泊事業を盛り上げていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。便利な一冊いかがですか。2022年版埼玉県民手帳販売開始。今年で発行70回目を迎える埼玉県民手帳。今回の県民手帳は国、県、市区町村の統計データ、テレホンガイドや鉄道路線図、県内施設の割引やサービスが受けられるちょっとくパスポートだけでなく、令和6年に新一万円札の図柄となる渋沢栄一の50の訓言も掲載されます。期間、10月14日木曜から12月17日金曜まで。なお期間前の販売終了または延長の場合があります。企画など、表紙の色は黒およびグレイッシュブルーで、縦14センチメートル、横9センチメートルです。値段はそれぞれ税込みで550円です。場所、役場2階総務課。なお、書店やホームセンターなどでも取り扱いしています。取り扱い先については、県ホームページ、2022年版埼玉県民手帳のご案内をご覧ください。ホームページアドレス、http://www.perefm.lg.jp/a/2020/kenmin-tecyo.html。問い合わせ総務課統計担当、電話内線215。11ページ、巡回文化財展、比企のタイムカプセル20、比企の近代遺産。比企地区の文化財担当者で構成する比企地区文化財振興協議会では、比企地域の豊かな文化遺産の理解を深め、後世に引き継いでいくために巡回文化財展を開催しています。今年度は比企の近代遺産をテーマに開催しますので、皆さんのご来場をお待ちしています。日時、10月5日火曜から10日日曜日まで、午前10時から午後6時、金曜日のみ午後7時まで。会場、町立図書館地下ギャラリー。内容、比企の近代遺産の写真パネル展示。主催、比企地区文化財振興協議会、県立嵐山史跡の博物館ほか。問い合わせ、生涯学習課文化財担当、電話内線291。ご協力ください。愛の献血者が参ります。献血にご理解とご協力をありがとうございます。献血者が参ります。皆様の温かいご協力をお願いします。実施日、10月22日金曜。時間、午前9時30分から12時15分。 午後1時30分から3時30分、場所、いずれもリリック小川1階。この献血は、小川ライオンズクラブ、小川町商工会青年部、小川町商工会女性部のご協力により実施しています。なお、来場時のマスクの着用、入場前の手指消毒や体温測定へご協力ください。発熱が確認された場合、入場をご遠慮いただきます。日時、会場については変更することがあります。献血カードをお持ちください。問い合わせ、小川町献血推進協議会事務局、健康福祉課、電話内線158。第24回、武蔵野小京都小川を描く展の開催中止、及びポスター展開催のお知らせ。本年度開催を予定していた第24回武蔵野小京都小川を描く展は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止とし、大替え事業として歴代ポスターを展示して本展を振り返るポスター展を開催します。日時、10月19日火曜から11月28日日曜日まで。場所、町立図書館1階くつろぎホール。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当、電話内線292。小川寄せ、林家ケーキ、古今亭新雀、江戸や子猫の落語演芸をお楽しみいただけます。この機会にぜひお越しください。日時、10月31日日曜午後2時から午後4時まで。会場、リリック小川会議室1、2、一般席40席、費用、一般席500円、販売、10月1日金曜日より開始。問い合わせ販売、東松山法人会小川支部、小川町商工会内、電話 72-0280。
12ページ、瓶類の火の出し方を確認しましょう。瓶類は各地域の収集日の朝8時30分までに、無色の瓶、茶色の瓶、その他、スプレー缶の4つのカゴに分別して出してください。正しい分別とリサイクルへのご理解、ご協力をお願いします。無色の瓶、飲料、食品が入っていた無色透明な瓶は、無色瓶のカゴに入れてください。茶色の瓶、飲料用、日本酒、ビール瓶、ドリンク剤などは茶色瓶のカゴに入れてください。その他、無色の瓶、茶色の瓶以外の瓶、鏡、コップ、瀬戸物、耐熱ガラス、電球、ガラス食器などはその他のカゴに入れてください。スプレー缶類は使い切り、穴は開けずにカゴへ入れてください。中身が残っている場合、缶本体に中身ありと書いて出してください。スプレー缶類のカゴに入れてください。瓶はキャップを外して中を水洗い、外した金属製のキャップは缶類の火に、プラスチックのキャップは資源プラの火にそれぞれ出してください。問い合わせ、環境農林課廃棄物対策担当、電話内線161。猫への屋外での餌やりや完全室内飼育について考えましょう。野良猫や近所の飼い猫が庭に糞をしたり住居へ侵入したりして困っているなどの相談が寄せられています。餌を過量に与えたり片付けないで屋外に放置したりすることは、周辺の生活環境に影響を与えるだけではなく、野良猫が集まりやすくなることで繁殖につながり、交通事故や病気により命を落とす猫を増やしてしまいます。また町では猫の完全室内飼育を推奨しています。外に出る猫は交通事故や病気のリスクが高く、寿命は室内飼育の半分程度と言われています。子猫の時期から室内を安心満足できる環境に整え、猫が快適に暮らせる環境づくりを心がけましょう。問い合わせ、 環境農林課環境保全担当、電話内線165。